ほら、保坂君がこの季節の曲書いてる途中で一回検証に来たじゃない、うちの。
年中来てま
来て
す。
るよね。あの時にほら、前に時間の話してたでしょ。その森の中だから、そのいわゆる山の中だかに入って、その草木のね、それぞれの時間の長さが全然違って、それをいっぺんにこう体現するっていうかさ、そういうのができたら素晴らしいというか、それはどういうことなんですか、具体的に言
ちょ、小説にも書いてるんですけど、木には木の時間があって、それからその木の、大きい木と下に生えてる木と、それからそれより下に生えてる草と花と、でそれぞれ全部違う時間の長さによって生きてるでしょ。で、そこに飛んでくる鳥もいて、鎌倉の山なんかでもリスみたいなのもいる、哺乳類もいるし、それから、虫がいて、それから下の落ち葉を腐らせるバクテリアみたいなのもいて、それが全部全然違う時間になってるでしょ。で、しかも山全体が造山活動っていう時間にもなっていてっていう、それ全然違うスケールの時間を一望できたら、一望っていうかそれを感じることができたら非常に面白いだろうなっていうことをちょうど書きながら考えてて、で、まあ、全体の気分としてこれはそういうところあるんですね、この小説はね。
でもそれぞれがほら今言ったね、生命の、まあ、時間が生態系で違うじゃないですか、それぞれ。でも現実には今リアルで感じてるのは、その同時性をみんな今持ってるわけでしょ。必然的にもう今同時に生きてるわけじゃないですか。まあ、ある人は死にかけかもしれないし、ある人は生まれたばっかりかもしれないけど、でもその同時性っていうのは、つまり現在ってことだろ。現在っていう意味でしょ、この今っていう意味でしょ。で、それを常に感じていたいってこと？ちょっとそのよく具体的に分かんないんだけど。
だから自分としては人間の時間を感じるわけでしょ。で、人間としての一日の長さを感じるわけでしょ。で、まあ、普通物が落ちていくものの速さとか、その時間も人間として感じてるわけだけど、それを違うふうに感じたらっていうか、まあ思いつきなんですよね。そうい
じゃあこの話はこれでちょっと。
や、それでね、ちょっとね、小説家として、
でそれ、
ものを書く姿勢として、普通考えられている、ものを書く人の気持ちっていうのは、その書いてる人がどれだけ強く何かを感じてるかっていうことでしょ。
まあ観察力とかも含めてね、細かく見えるかとか、
でも、
視点とかね。
それ以上に、まずその人が何を一番ものすごく強く感じてるかっていうことで、で、だから失恋の話になったりするわけですよ。で、ところがね、僕の場合にはね、じゃああなたは何を強く感じてるんだって言われると、そこはないんだよね。それで、だから、自分が強く感じてることじゃなくて、なんかそういう気分をこう周りに振り分けちゃうんですよ。それで、風景のこととかを結構綿密に書いたりすることが、楽しい。
なるほど。
一つの例で言うと、スケッチをする。スケッチをするときあんまり自我が出てこないでしょ。で、あとは天体を観測するとか、顕微鏡を覗くとか、で、いろんなことを計算するとか、僕の気分はそっちの方なんですよね。
でも結構ほら、穂高君の、まあ、センテンスが長いっていうのはあるんじゃないですか。これは革新的にそういうふうに自分でしてる。
センテンスが長いのはね、元の理由っていうのは全然違いまして、まあ、それも2つあるんだけど、1つはもともと僕はセンテンスが長い。で、普段頭の中で考えてることのセンテンスがすごく長い。で、もう1個の理由っていうのが、日本語では、センテンスの最後っていうのが過去形の場合全部単になっちゃうんですね。白かったとか、私は走ったとか、泣いたとか、面白かったとかって単になるんで、センテンス短くすると、単が多いのは気になるんですよね。
なるほど。
で、英語だったらそれ全部変わるわけでしょ。目的の最後に来るから。で、それができないから、こう、回避処置として、そのセンテンス長いのを考える。
そういうことなんだ。
それと、あと、もう一個、 まんざらこじつけでもないんだけど、映画なんか映像でショットがパシッパシッパシッパシッってこう変わる、短いショットつないでいくんじゃなくて、僕の場合には長回しなんですよね。
なるほどね。一つの場面がずっとダラダラ
だ
ダ
から
ダラ。
手持ちのカメラでハンディカメラでずーっとダラーっとこう撮るっていうようなロードムービー的な雰囲気っていうか。
ちょっと湘南の話に戻るんですけども、小坂君のね、これまで出してるいくつもの本があるけれども、その大体そのみんな似てると思うんですよ。つまりちょっと前にもね言ったけど、そのなんとなくそのやっぱり湘南感覚っていうかね、やっぱりこれもね、その時間的な感じ、時間がのんびりしてる感じがちょっとあると思うので、多分これは穂坂君ずっと湘南に住んでて、今東京に住んでんじゃないですか。だけど、まあ今どっちの人間になってるか知らないけど、感覚的にね、
住民票は鎌倉ですけ
住
ど
民票
ね
鎌倉に、頭がまだ鎌倉なのかなっていう感じで、なんかその登場人物それぞれになんかそんなにそれほどの覇気もなくてさ、この辺の人の特徴みたいに感じるんだけど、全体的な中でそういうの意識してますか？
ガツガツしてない、
そうそうそうそ
別の言い方すると
う、
ね。
そうそうそうそう、
で、それを東京でやる気のある人たちは覇気がないっていうとか、やる気がないとか無気力とか。で、ただなんかね、
ほらよく今これ言い尽くされてるけど、この辺の人はまあとにかく上昇志向みたいなものはね、上昇志向あるにしてもね、とにかく上京って言っても車で行ける距離だし、あんまり覚悟しなくても東京出て行けるわけだ。そんでまた帰ってきちゃうわけですよ。やっぱりこれが九州だとか北海道とかね、やっぱり上京するにはそれなりの覚悟があって、もうどっか断ち切ってこなきゃなんないってことあるじゃないですか。それがないからこの辺の人はそうなのかなっていうね、ことをよく言われるわけですよ。
でもやっぱりね、特殊な場所ですよね、鎌倉は。絶対なんかするには東京行かなきゃ、まあほとんどサラリーマンも東京に通ってるわけでしょ。で、東京に来てる人たちで自分の住んでるところが東京よりも偉いと思ってる人はめったにないんだよね。
それ鎌倉都民ってやつですね。
それで鎌倉の人、まあ広く湘南もそうなのかもしれないけど、その辺りの人だけはね、東京の方が自分のいるところよりもランクが低いと思ってなんか言ってるような節があるじゃないですか。特に若い、今の50より下ぐらいの人はそうなのかな。
ただね、それでもやっぱりでも東京と絶対に違うなっていう感覚があってね、田舎もんだなと思うのは、例えばまあ僕が大阪に行く時にさ、世田谷区だけど世田谷に行くって言わないんだよね、やっぱり。
東京に。
今日東京行ってくるってこう言うじゃない。って聞く方も、ああ今日は東京なんだなって大雑把に東京を全体くくってるわけだよね。だからなんかやっぱりまだこっちは田舎でね、いちいち出ていくっていう感じが、特に僕サラリーマンじゃないから、そういうのはあるよね。
でも東京の人だって湘南に行くなんて言ってるでしょ。言うんですよ。
どこのこと言ってんの？湘
いや、
南
だ
の。
からさ、それはさ、どこのこと言ってるのかこっちは分かんないわけ。あ、
分かん
そう
ない。
か、海見たいんだろうなっていう、それぐらいに思ってるわけですよ。
鎌倉は湘南ですか？細川君の感覚では。
いや、僕はね、やっぱりね、湘南という言葉を、なんかちゃんと覚えたのは、小学校3年の時に、加山雄三がヒットしていたから、僕は湘南っていうのはね、茅ヶ崎か辻堂あたりだと思ってたんでね。
そう。じゃあもっと前の世代はそれこそ太陽族になるわけで、
そ
その都度変わるってこ
う。
とだな。
で、だから僕は茅ヶ崎あたりの人が一番かっこいいんだろうなと思ってたんだ
で、今さっき住民票を鎌倉に置いたままだって言ったけど、
ええ。
鎌倉で税金払ってるんでしょ？
そう。
それなんか理由があるんですか？
めんどくさくて移さないっていうね。
何年間面倒くさいんでしょうね。
東京に住むようになったら81年ですからね、もう17年間めんどくさい。
なんか逆にこだわってんのかなと思って さ。
でね、サラリーマン西部でやってたでしょ。でね、鎌倉に住民票があるっていうことはね、鎌倉からの交通費を僕がね、会社にいる間もらい続けてたんですよ。
じゃあルズじゃん。ルズじゃん。ズルじゃん。
ズルズル。
北先生に嫌われちゃうじゃん。
ああ、そういうのはいいのよ。それは才覚を使って儲けるって関係ない話ですよね。で、そのために、言い逃れするためにね、鎌倉からの住民票を移さなかったんですね。
っていうのはさ、鎌倉でほら名刺 住所鎌倉だと、で大体東京行ってね、名刺出していいとこに住んでますねって絶対言われるんだよね。
あ、
これ必ず言われるんだよね、いいとこが住んでる人の隣に住んでるっていつも言うわけだけどさ、うん、でもやっぱりだ特殊な場所ではあるんですよね、湘南。
いや、それでね、あの僕はね、中学の時はね、安穏族が流行りだした時だったんだけど、中学生にとっては寺しかないような神器臭いところだと思ってたのね。
そうそうそう、それはある、
うん、で、それがね、高校の終わりぐらい、73年4年あたりからね、地元の友達が急にね、こう意識がね、高くなってるっていうかね、あの急に勝ち誇った意識に変わってんだよね。
それは女の子が増えたからですよ、外から来る。
いや違う違う、その女の子がそう思ってん
だ。あ、女の子はね、やっぱり外から来るってことでしょ、人が見にわざわざ。
だから当時の安穏族がすごくかっこ悪かったでしょ。
はいはい。
で、あのやっぱり鎌倉にいる女の子の方が
地元だっていうこと、
間違いなくあかんけど、
うん、それ今でもあるんじゃない。例えば東京と横浜比べてもさ、なんか横浜の方がね、本当はかっこいいみたいなところありますよ。
今ね、渋谷のセンター街で、顔が茶色くなった女子高生がいるでしょ、
はい
はい、で横浜駅の周りにも顔が茶色くなった女子高生がいるけど、横浜のがちょっと綺麗に見えるんですね。
本当
でもそれもね、見慣れるとそうでもないんで、
ね、あ、そうなんだ。
でもあのまだだその鎌倉の人たちが急に東京に対して勝っちゃった時代っていうのは、あの70年代半ばから後半にかけてなんですけど、でね、あの時はね、夏にね、日に焼けてる女の子は鎌倉にしかいなかったですよ、東京行ってもみんな色が白い、
あ、そうですね。
で、あのカットオフジーンズみたいな当時入ってたでしょ、もう全然あの肌の色が小麦色じゃなきゃ似合わないわけで、で、それがあのサーフィンブームの後に急に東京の女の子が顔が抹茶色になっちゃったでしょ、あれ変なんだけどね。
だってほら、江ノ電でさえも、あの少なくとも安穏族がうんぬんかんぬんの前はもう倒産寸前だったでしょ、赤字にな
って
。で、ずっと今度黒字、今黒字じゃないですか、とにかく観光客が来るからさ、だから随分変わったなって感じ。
でも黒字になっても伏線にしないところが江ノ電の見識の高さだね。
土地が買えないでしょ、玄関の中走ってるみたいな
立体にするとね。
あ、立体ね、上と下で。
そのまともな話に
戻しますと、はいはい、戻しましょう。
今まで、プレーンソングっていうのが僕のデビュー作で、はい、そこではね、はい、ラストシーンで、練馬区のアパートに集まっていたやつらが、鎌倉の海に来るんです ね、
そう
ですね、遊びに来て、それでまた帰りの車で帰るっていうところで終わるんだけど、でその後続編の草の上の朝食っていうのでは鎌倉はもう一度も出てこない、まあ、ただ横浜は出てくるんだけど、でそれから中編と短編をいくつか書いたけど、初めて書いた短編がそれがあの初めてこう編集者から何月号ぐらいまでに書いてくれって言われたやつで、それがあの夢の跡って言って、この人の息の中に入ってるんですけど、それがあの鎌倉駅から、高速寺ぐらいまで歩くんですよ、海沿い通って、で鎌倉がね、舞台の話っていうのは実はねそれしか書いてなかったんでね、それであの季節の記憶で、長編としては3つ目になるんですけど、いや僕は今までずっとほとんどの小説で猫入れてきてね、で猫入れてきた理由ってね、いろいろあるんですけど、で一つの理由がね、猫を描いてると人間を描かなくて済むっていうのは、で人間を描いて描きすぎると、だから人間なんてどうせろくなこと考えてないから、こう、ぐちゃぐちゃ鬱陶しくなってくるでしょ、あの誰が好きだとか、悲しいことがあったとか、でそういうことは僕はあんま描きたくないんで、
大体からそういうことないよね、あなたの小説には。
そうそうそう、そういうことで関心持ってないもんってね、
なるほど。
あのもう人間が普通に道を歩いて、普通に家の中にいるぐらいのことで僕にとってはいいわけですよ。で、あとちょっと頭の切れたやつが関係ないことをさ、騒いでればいいんで、でそれで、まあ、今回は猫、今回っていうかもうこれも季節の記憶も2年前に書いたんで、今日も 歩き回って、はい、2年前とだいぶ風景が変わってて、
言ってましたね、
あの山の中のあばら屋なんてもう、うん、とっても人が住めたもんじゃないぐらいぐちゃぐちゃに壊れ果ててたけど、
うん、
それであのその2年前考えてたのは、うん、その猫を描かずに人間を描くために、うん、あのなんか別のものを描かなきゃいけないんで、
うん、
それで風景描くことにしたんですよ。
あ、そうなの、
うん、で今までもあのそんなにねバカ丁寧に風景のことを綿密に描いたことなかったんですね、
うん、
でこう初めてのことってなんか小説の中で絶えずやって、うん、一応やってみたいんで、うん、それであの風景のことを書くってね、でもね結構大変だったんですよ。
ていうか上手い下手がはっきりこう出るんじゃないですか。
出るっていうかね、あのね、うん、そんなにね小説にね風景ってお手本がないんですよ、
はい、
でね、僕もねあの山を遠くから見たのをね最初書いた時にね、うん、あのねブロッコリーのような山とかって言ってね、
わかりやすいです。
で山を遠くから見るとねブロッコリーのように見えるわけ。
あ、あります
ね、でもそれだけ書いててもどうしようもないわけですよ。
終わっちゃうってことで。
なるほど。それでね、あのなんかやあの近く、うん、あの山の道の中から周りのいろいろ細かいとこ見てみたり、こう遠くからこう山とうちの関係とか見てみたり、うん、でこういろいろや
って、これでなあの稲村にこだわってる理由なんかあったんですか。
稲村にこだわったのはね、うん、あのいや鎌倉の中で一番山と海両方ある、
うんうん、
まあもう単純にそういうことだ
よね。ああ、そういうことね、
うん、であのまあ高橋さんもいたし伊藤さんもいたし、うん、あの稲村だったら、
うん、
あの最近僕の鎌倉の中では一番頻繁に来る場所だったんで、
う
ん
う
ん
ね、う
ん、それでこの辺がいいって
。ああ、そういうことなんだ、
ええ、
なるほど。
それでついでにもうほとんどだからフィクションじゃなくて書いてある通りに歩けるように、うんうん、しようって言うんです。
そこの部分ってもうほら小説というかもうそれこそこれ正確に描写をするって結構ほらリアリストでしょ、
ええ、
あの前にも言ったけどなんかその見えたように書かないと気が済まないところでしょ、
ええ、
実際にね、
ええ、
でこういうところで嘘ついちゃいけないわけですよ、いくら小説と言っても。
いや、なんか大体みんなでも嘘つく。僕もね一個だけ嘘ついてるんです、
う
ん、
あ、この中でですか、
うん、
じゃあそれは秘密の暴露でちょっと教え
て。いや秘密でも大丈夫
だよ。逮捕されちゃう。
あのとっても気に入ってるモチの木があるってい うシーンがあってね、
はい、
あのその稲村の山から鎌倉山に抜けていく通り道で、
うん、
あばら屋にお化け屋敷にたどり着く手前にね、モチ、うん、の木が一個あって、
はい、
秋になって赤い実をつけて、
はいはい、
あのそのモチの木だけはないんだよね。
でどっかで見たの。
そう。でどうしてもそのモチの木が綺麗だって、ね、
あ、なるほど、
気に入ったんで、ね、それだけ入れた。
創作なんだ。
そう。
まあそうね、責任取んなくてもいいしな。
そう。それで、うん、今日撮った映像っていうのは、
はい、
8月後半の夏の映像ですよね、
はいはい、
で季節の記憶は、
はい、
の対象になってる季節、うん、時期っていうのは、
はい、
10月初めから12月の半ばぐらいまでで、
はい、
秋口から冬のだいぶ木が葉っぱを落とすぐらいまでなんでね、
うんうん、
でだから映像と内、うん、この小説の内容はちょっと違和感があるんです
けど、なるほどね、
あの特にラストで、うん、あの134号線の切り通しを抜けてくるところで、
はい、
常緑樹が多いかも多いらしくて、はい、木が落ち、葉が落ちてないんだけど、はい、あれは冬だからすることになる。
あのまあこれメイキングのそれこそ小説のメイキングの裏話みたいになるけれども、
ええ、
実際に書く前に一回何回も来て写真撮ったりしてるんですよね、
ええ、もうしまくってますね。
それはその時期にやっぱり来たんですかね。
それがまた違うんですよね。
あ、違うんですか。
あのね最初に来たのは12月、
うん、
で12月はかなりラフに写真撮って、でもうだいぶ頭にあると思ってたんですよ、うん、地元だし、
うん、
そしたらねやっぱ書き出してみたらそれじゃ全然追いつかなくて、
うん、
それで3月にもう一度来て、
うん、
3月はそれで 2,3 回続けてきて、それでしかもね、カメラが日付が出るでしょ、で日付じゃダメでね、
うん、時間も入れて
時計の方にして、そのこっからここまで何分かかったとか、かなりねその辺は僕は、
うん、リアル
あの変質強的なところがあるんでね。
あ、そうなんだ。
そう、実用的にならなきゃ意味がないって、
うん、そんなものに使うような小説じゃない、
ね、そうそう、誰もそう思ってくれない。
や、そこにこだわるのがその小説かもしれない。
だから今後テレビの湘南特集なんかでこの小説を使ってくれると大変嬉しい。
なるほどな。とりあえずこの134のねマップで使っていただいて、
そこが知りたいとかね。だから
でこのタイトルはどうなんですか。季節の記憶、
これ中で説明あるんですよ。
うん、じゃちょっとおしゃべりしてください。これ読んでない方もいらっしゃる。
年を取るのは季節の記憶の層が積み重なることだ、はい、ということなんですよ。それで、うん、大体ね、僕が考えてる、うんうん、読者っていうのが、普通の小説っていうのは大体20代が読者に想定されるんですけど、僕の場合には30代から40代なんですね。はいはいはい。でまあそれは自分の年齢がそうだっていうこともあるんだけど、うん、何しろもう文化が若い方に行っちゃうんで、30代以降っていうのがね、取り残されちゃうんですね、
うん、
で変なおじさんたちは若い方にこびるしかないってなる、うん、で、あの小説でね、あれは季節の記憶っていうのはかなり評判は良かったんです。いろんな、
そうですね、いろいろ読みましたよ、新聞でなんかでね。
それで、いろんな読み方で評判が良かったんですよ、うん、
はい、
難しく読む人も優しく読む人も、
はいはい、
でね、ただね、たまにね、そのね、鎌倉の風景描くのが嫌味だっていうのがあってさ、
わざとはそう選んで描いたと思う。
そう
なるほど。
でもだってしょうがないじゃんね、僕は鎌倉に住んで僕は鎌倉に住んだったから鎌倉の風景を描いたんで。
なるほど。でもみんな知らないからね作家の経歴知らないからね、
そう
あえて鎌倉選んで描かれたと思うと嫌味になる。確かに
そう、うん、でもその中で鎌倉の名所はほとんど書いてないんですよね、
うん、
普通にやってるところだけしか書いてないから。
まあ稲村ジェーンが流行ってなくてよかったね。
そう
だいぶ前だしね。今度例えば、まあ、次にまた小説を書く構想っていうのはね、先ほど、あるかもしれないけど、その舞台を例えば書きたいことは先にあって、だけど小説にする以上どっか設定しなきゃいけないですね、場所。
短いのはね、どこに設定しなくても、まあ適当にごまかせるんですけどね、はい、
うん、
長いのになると、具体的な土地を書くか、あるいはかなり空想の、
作っとかないと無理なのね、
きちんと作っとくか、どっちかしないと書けないんで、とね、まあでも、やっぱりまた、このあたりを書いた方が、本人の気分が乗るかなってなるんですよね。
なるほどね。で今度は少し藤沢茅ヶ崎辻堂寄ってさ、
あっちに寄るか三浦半島の方に。
いや、しかしあれじゃないですか、この人に行けば小田原でしたよね。
ええ、
芥川賞取ったやつはね、あれは実際に行って小田原行ったんでしょ、用があって。
いや、あれはね、行かなかったの。
あ、行かなかったんですか。
うん、行かなくてたまたま小田原まで、でもあれはね、湘南近辺っていうことじゃなくて、東京までの通勤電車の始発点の町、都市っていうんで小田原だったんですよね。
そういう意味があったの、
別の意味だったの、ただそれでも埼玉方面とか千葉方面にも始発点はあるんだけど、そっちじゃ知らないからさ書いてもしない
行きたくもねえし
だからやっぱりね、ちょっとこう方向っていうとね、どうしてもね、こっち側の方向になっちゃうんですよね。
まあそれはちょっとまあ身内身びいきでね、まあどうせ書くならこの辺書いてよ続けて今のところ細川君は、野間文芸賞でしょ、それと芥川賞でしょ、そうすると今回季節の記憶で平林大子賞でしょ、次に賞取るとしたら何だろうね。
やっぱりピューリッツァー賞だよじゃあどっか行って
死にそうな言葉の写真
撮る。いや違う違うこの季節の記憶でその鎌倉の現実を、鎌倉の風景の現実を描いた、そのピューリッツァー賞のノンフィクション部門。
なるほどね。そんなことで今日お開きにしましょうか。
はい。
そろそろ。
はい。
じゃあまた遊びに来てください。
はい。どうも。
どうもありがとう。